出会いの時ですが、皆さんが別れなければならない人、それは古い自分、自己中心のあなたです。もう決別してください、ね、そして新しい出会いはイエス・キリストによって変革、変えられた新しいあなたです。どうぞこの人と出会ってください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに出エジプト記旧約聖書です。18章を開いてください。今日の説教の聖書箇所は修法に書いてある通り、今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。大鶴勝信兄弟、最初に出エジプト記18章の8節だけ読んでください。
モーセは主とに、主がイスラエルのためにパロとエジプトになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った、
はい、現在この教会では500年前に宗教改革でマルティン・ルターが提唱したにもかかわらず、今まで教会が実行してこなかった万人祭司について学んでいます。万人祭司とは、イエス・キリストを救い主と信じ受け入れたイエス様の弟子はすべて神様の働きに参加するということです。神様の働きは牧師やですね、教職者、聖職者と言われる一部の人がすることではありません。皆さん全員が神様の働きを担います。これを万人祭司と言います。今日はこの万人祭司の観点から、この出エジプト記18章より2つのポイントでお話をいたします。第一のポイントは、あなたにはメンターが必要です。そしてあなたもですね、誰かのメンターになりなさい。これが第一のポイント。二つ目のポイントは、能力不要です。今読んだところ8節です。モーセは自分の宗徒であるミディアンの祭司イテロ、これは一節に書いてあります、に340年間エジプトをパロの奴隷であったイスラエルの民を、神様がいかに奴隷から救い出してくださったかを語りました。はい、では踊る兄弟90読んでください。
イテロは主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。
イテロはモーセの、ね、報告を喜び、イスラエルの神主を褒めたたえて言いました。実節、主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。同じように兄弟姉妹、今から2000年前、神の子イエス・キリスト様は十字架の上で私たち人間のすべての罪を身代わりに負い、死んで葬られ、3日目によみがえってくださいました。そしてキリストを個人的に救い主と信じるすべての人に罪の許しと魂の救い、そして永遠の命を与え、この世の君、悪魔サタンの支配から完全に解放してくださいました。私たちは今賛美歌465番を賛美いたしました。一節、予備との咎のために死にたまえし主イエスを、仰ぎ見るときこの身は救われたり、賛美せよ賛美せよ我救われたり、賛美せよ賛美せよ我救われたりと、私たちは賛美をいたしました。エジプトを出たイスラエルの民は、徒歩の男子だけで60万人、女子供混じってきた外国人も加えると200万人、300万人もなる 大集団。彼らは荒涼たる荒野を旅しましたが、そこにはさまざまな問題が起こりました。聖書で荒野はこの世を意味します。そして荒野には二つの意味があります。第一、これは試練の場所です。荒野は生きていくのにですね、厳しくつらい場所です。で、二番目、神の恵みを受ける場所なのです。そのことはエレミア書31章の2節にこう書いてあります。私だけを満たします。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。荒野で恵みを得た。荒野は神様の恵みを受ける場所。荒野で私たちの信仰が試され、あなたは信仰の勝利者となり、神様の恵み祝福を受けます。では、おずる兄弟、出エジプト記18章の13から16まで読んでください。
翌日、モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。モーセの衆徒は、モーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何なんですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか？モーセは衆徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。
はい。モーセは妻チッポラの父イテロとの再会を喜ぶ間もなく、翌日は朝早くからイスラエルの民を裁くために裁きの座につき、民は朝から夕方まで神様の御心を求め、また神の掟と教えを求めてモーセのところに立っています。はい、17、18読んでください。
するとモーセの衆徒は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。
はい。それを見た衆徒のイテロはモーセに言います。18節ですね。あなたの17節、あなたのしていることはよくありません。18節、一人でこのイスラエルの民全員の問題を背負い込むことなどやめなさい。あなたもこのイスラエルの民もきっと疲れ果ててしまいます。そしてイテロは言います。19節読んでください。
さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。
はい。朝早くからモーセの前に多くのイスラエルの民が来て、順番を待って神様の御言葉と、ね、教えを待っているわけです。あなたもイスラエルの民もきっと疲れ果ててしまいます。イテロは言います。さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。神を敬うエテロは丁寧な言葉で助言しました。次の20節から22節がイテロの助言の内容ですが、今日の第一のポイント、兄弟姉妹、あなたはあなたに助言してくれるメンターを持ちなさいということです。メンターとは少し先を行く人という意味です。 皆さんは赤ちゃんとしてこの世に、ね、生まれましたが、誰一人として自分一人で成長した人はいません。お母さんや他の誰かにお世話をしてもらって今日のあなたがあるのです。同じようにイエス様の弟子となることは、すなわちイエス様に聞き従うものとなることは、ね、一人でできることではありません。あなたにはメンターが必要です。皆さんにはイエス様の、ね、弟子の先輩がいます。先日コーチングセミナーの講師として来られたベオン先生が、このメンターとして使えるという本を書かれました。まあ皆さんの中で読んだ人は、まあ、何人もおられるでしょう。私はもうこれ3回も読みましたが、この中にこう記されています。この中から読み出します。キリストを救い主として受け入れると、その人は神の家族の中に新しい赤ちゃんとして生まれます。この家族には主にあって自分よりも成熟した兄や姉がいます。また自分よりも若い弟妹もいます。私たちは互いに尊重し、愛し合い、成熟するために助け合うべきです。家族の中で兄や姉が年下の者たちの世話をするように、主にあって年上の者も若い者たちを助けるのです。メンターになるということは、主にあって年下の者たちにとっての兄や姉になるということなのです。人の成長にはさまざまな人々の愛や助けが必要だということは事実ですが、中でもメンター、主にあるですね、兄や姉は特に自分が導いている人の成長に格別な注意を払うのですと、こう書いてあります。キリスト者として生きるとき、この世の中は厳しい荒野のような生活です。世界です。誘惑があり、困難があり、難しい問題にぶつかります。 誰かですね、あなたに助言してくれる人が必要です。はい、で踊る兄弟18章の24節読んでください。
モーセは衆徒の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。
モーセは衆徒イテロの言うことを聞き入れた、言われる通りにしたとあります。では一箇所聖書を開きます。ここに何かを挟んで、マタイの福音書5章を開いてください。5節です。では踊る兄弟、有名な御言葉ですが、マタイの福音書5章5節、聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。で5節だけ読んでください。
柔和なものは幸いです、その人たちは血を受け継ぐから。
はい、では開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、柔和なものは幸いです、その人は血を相続するからです。柔和な人というのは、人の意見を受け入れる人、柔らかい粘土のように変えられやすい人のことです。その人はいつまでも成長し続けま す、ね、その反対が頑固な人、固くなったコチコチの粘土のように、人の意見を聞こうとしない人、その人は力絶たれる、自らを滅ぼしてしまいます。まあ、今月も私とよしこ先生は多くの兄弟姉妹とメンタリングをしました。特に私は若い兄弟たちとメンタリングをしました。中には仕事やさまざまな都合で礼拝に来れない者もいますが、教会の建物の中だけが教会ではありません。兄弟姉妹、教会というのは人なのです。あなたが教会です。だからあなたが行くところに教会ができるのです。あなたはイエス様を運んでいるわけです。出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。外で会って関係づくりをしているゆえにですね、 その人も教会につながっているわけです。ですから大丈夫です。この厳しい荒野の生活の中で、自分勝手に歩まず、神様の御心に従うために、あなたにはメンターが必要です。と同時に、巨大姉妹、あなたも誰かのメンターになってください。ベオン先生の本の中からお読みいたします。他の人のメンターになるなら、あなたは自分の生活において成長するだけでなく、自分が愛されているということをより強く感じることでしょう。私は長年、多くのクリスチャンが自分は気にかけてもらっていない、誰からも愛されていないと感じているのを見てきました。しかし、そのような人たちの生活をよく見てみると、彼ら自身もまた他の人に自分自身を与えていないことが分かりました。愛は循環するのです。他の人のメンターになり、その人を愛することを学ぶなら、あなたもまた愛されるでしょう。あなたは自分で蒔いたものを刈り取るのです。自分が愛されるために人を愛することは本当の愛ではありません。しかし、無条件に愛し、他の人たちのために自分の人生を犠牲にするとき、あなたは神から注がれる愛だけではなく、多くの人たちから与えられる愛によって自分の人生が愛に満ち溢れることを知るでしょう。メンターになることは大いなる特権です。それを神様からの祝福として受け取りましょう、ね、もう一箇所を読みいたします。これはベオン先生ご自身のお証です。私のメンターだったダグは、彼の人生そのものを通して私の人生に大きな影響を与えてくれました。彼はキリストのために私をひたすら愛してくれました。私は両親から受けた異常の愛を私が両親から受けた異常の愛を注いでくれました。今日、私は以前とはかなり違った人になりましたが、神は私の人生を劇的に変えるために彼を用いたのです。私が今なお主の働きをしている理由の一つは、私の成功のために進んで献身してくれるダグという人を神が備えていてくださったことです。しばしば、人の人生を変えるのは教えの内容ではなく触れ合いです。教わることよりも触れ合いの中で自然に得得することの方が多いのです。あなたもまた他の人の人生に力強い影響を与えることができます。そのためにあなたがすべきことは、キリストにあってひたすら耳を傾け、愛し、力づけ、導き、成長のために祈り助けることです。今日の第一のポイント、誰一人自分で成長することはできません。この厳しい荒野の生活、この世において、皆さんに、ね、助言してくれる人、メンターが必要です。そしてまた、あなたも誰かのメンターになりなさい。メンターになるとき、あなたは神様の愛を知り、あなた自身も成長します。で、これが第一のポイントです。では第二のポイントに行きます。能力不要です。モーセの義理の父、祭司イテロ、イテロとは豊かなという意味ですが、イテロはモーセにどのような助言をしたのでしょうか。はい、出エジプト記18章に戻って、大鶴兄弟19から22まで読んでください。
さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、50人の長、10人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。 大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。
はい。イテロの助言は3つです。第一、これは取りなしの祈りです。19節です。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。モーセだけができることですね。民に代わってあなたは神様の前に出なさい。で、2つ目の助言、教えることです。20節です。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。イスラエルの民に対して宗教教育と道徳教育の責任を持ちなさい。そして3番目が能力付与です。モーセ一人でイスラエルの民全体の荷を負うのではなく、イスラエルの民全体をですね、これです。まず1000人ずつのグループです。これは1000家族、男の数を考えますので1000家族という意味に分け、でそこで1000人のリーダーを作ります。またその1000人の中を100人ずつ分けてですね、リーダーを作り、またその中をですね、リーダーを立て、またその中を50人ずつに分け、リーダーを立て、さらに10人ずつのグループを作って、それぞれリーダーを立てなさい。22節、いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。兄弟姉妹、これが7つの本質の3番目、能力付与です。リーダー一人が全ての責任を負うのではなく、仕事と責任を分担しなさい。そしてここでイテロはリーダーの選び方もアドバイスをしています。リーダーの資格は4つですですね。21節に書いてあります。第一ですね、何よりも、ね、神を恐れる者、つまり神の言葉に聞き従う者、従う敬虔な人を選びなさい。2つ目、力のある人、仕事をする能力のある人ですね、人格者を選びなさい。3つ目、不正の利を憎むとあります。清廉な人、心が清くですね、私欲のない人。そして4つ目、誠実な人、他人や仕事に対して真面目に真心がこもっている人を選びなさい。リーダーとしての4つの条件をここで示しています。では、踊る兄弟、23節読んでください。
もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。
はい。このイテロの助言によって、モーセとイスラエルの民は厳しい荒の生活でも持ちこたえることができ、目的地、神様が約束された父と蜜の流れる地カナンへ向かうことができました。では、踊る兄弟、24から27読んでください。
モーセは衆徒の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは州都を見送った。彼は自分の国へ帰っていった、
はい、兄弟姉妹、 今の私たちの教会、教会というのは人の集まりのことです。もう同じです。リーダー、牧師や指導者一人が全てのですね、荷を負うのではありません。新約聖書の中から一つのケースを見てみましょう。使徒の働き6章を開いてください。では踊り兄弟、使徒の働き6章の初めに一節だけ読んでください。
その頃弟子たちが増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。
初代教会の時代、イエス様を信じる弟子たちが増えるにつれて教会の中で毎日の配給に対して苦情が出てきました。皆さん、ピンチは神様にあってはチャンスです。アメンですか？アメンないですね。あなたに何か問題が起きた時、神様は皆さんをもっと良いところへですね、導こうとしておられます。神様にあっては困ったことはですね、チャンスなのです。ですから聖書は言います。すべてのことについて感謝しなさいですね。ピンチはチャンスです。苦情が出て問題が起きた時ですね、弟子たちはどうしたでしょうか。はい、2節から4節まで読んでください。
そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち七人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。
はい、ペテロをはじめ十二人たちはもう食事のことには関わらない。代わりに七人を選び、その人たちに、ね、に実務に当たらせることをし、人たちは二つのことに専念することにしました。それはモーセがそうであったように四節。第一に、神の前に出て祈ること。二つ目、御言葉の奉仕。この神の言葉を語り教えること。このことに励むことにしました。選ばれた七人はどういう基準で選ばれたのでしょうか。三節に書いてあります。第一、御霊、神の聖霊に満たされている人。2番目、知恵。知恵というのは問題を解決する能力のことを知恵と言います。問題解決能力のある人。で、3番目、評判の良い人。人から信頼され良い評価を受けている人。で、この中から選びなさい。はい、じゃあ踊る兄弟、5節6節読んでください。
この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオケの回収者に、回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。
はい、こうして7人が選ばれました。ステパノ、ギリシャ語で冠という意味です。勝利者がかぶるやる月桂冠の冠ですね。勝利者が受ける冠、これがステパノですですね。彼はキリスト教会で最初の殉教者となりました。次に書いて、ピリポはですね、サマリアに行って、ね、キリストを述べ伝え、サマリアで、ね、リバイバルが起こります。また、エチオピアの宦官を統治した人です。ピリポ。 で、また彼は洗礼も授けました。この結果教会はどうなったでしょうか。はい、7節読んでください。
こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
聖書を開いている人、この7節を一緒にお読みいたしましょう。はい。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。御礼しまい。教会の成長はこの能力付与にかかっているんです。皆さんがいかに神様の働きの一部を担っているかということです。牧師だけがですね、責任と仕事を担っていたのでは教会の発展は成長はおぼつきません。支えきれないのです。皆さんがこれを分担し、いかにですね、能力付与ができるかにかかっています。パワーポイントを出してください。最初の文です。ベオン先生がですね、水村先生だったでしょうかね、このパワーポイントを私たちに教えて見せてくださいました。出ますか。出るつもりで説教を書いてますから出てもらわないと。出ますか。まあ、2つの絵を示すだけですけども何が、はい、これです、はい、いいです、 OK。ルターが500年前万人祭司を唱えたにもかかわらず、今までの教会はこのような姿です。牧師が運転して、信徒はみんなバスに乗っている。 牧師一人が頑張っているですね。牧師一人が全責任を負って頑張っている。まあ今日多くの教会で牧師がバーンアウト、燃え尽き、また鬱になり、牧師のですね、働きがまあできなくなっています。一人で2を追い切れないからです。先日のコーチングセミナーの中で、夕方牧師だけのグループタイムが行われた時、そこで牧師先生がもうみんな共通して語ったことがあります。教会は行き詰まっていると、牧師先生がみんな語りました。もう牧師が一人で荷物を置けれないわけです。で、次を見てください。これがですね、参加型万人教師、万人祭司型です。しかし万人祭司型教会はこのような教会です。全員が行くべきところが分かっているですね。役割を担っています。みんなが漕いでいるわけです。全員で教会というボートを漕いでいます。行くべきところはですね、どこでしょう。行くべきところもみんな分かっています。それはどこか、七つの本質の教会を目指しているわけです。兄弟姉妹、牧師一人が伝道するのではありません。牧師だけが癒しの祈りをするのではありません。牧師だけが説教をするのではありません。先ほど言いましたですね、ピリポは宦官にバプテスマを施しました。能力付与です。これからこの教会はこの能力付与を進めていきます。皆さんはまずですね、まず何よりも聖書をよく読んでください。これが基準です。聖書から外れてですね、神様の働きはできないからです。何よりも聖書を繰り返し繰り返し何度も何度も読んでください、ね、そして神様の前に祈ってください。そしてですね、いろいろなことをトライしてください。挑戦してください。自分の賜物は何であるか、兄弟姉妹、考えても分かりません。これは考えて分かることではないのです。どうしたらいいでしょう。やってみることです。やってみたら分かりま す, です、ね、やってみたら、あ、自分はこれに向いていないという発見をあなたはするわけです。失敗をするのではありません。発見をするのです。あ、私はこれができるという発見をするのです。できないという発見をするだけです。だからやってみることなのです。考えていてもですね、自分に賜物の何があるかは分かりませんですね。やらなければできるかどうか分かりません。一歩踏み出した時に神様の技は起こるのです。イスラエルの民がですね、ヨルダン川の淵に来た時に水は満々と叩いていました。どうしようかこうしようか、彼らが考えただけでは水は引きません。しかし満々と叩いですね、流れて水いる水に祭司が一歩足を踏み入れた瞬間に水はピタッと止まったと聖書に書いてあります。あなたの一歩がなければ神様の技は起こらないということなのです。だからやってみることなのです。考えてもですね、神様の技は起こりません。どうぞやってください。信仰は行いが伴わなければ死んだものです。この信仰に立ってこれからはですね、万民祭司能力表していきますので、皆さん全員で教会をですね、どうぞ担ってください。ここに書いてあります7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、誰が広めるのですか。皆さんが広めるのです。エルサレムで弟子たちの数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々の信仰に入った。この信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。御名を出してください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日は2つのことを語りました。第一はですね、あなたにはこの地上で生きていくにあたって メンター、あなたに助言してくれる人、メンターが必要です。あなたはね、クリスチャン生活においてメンターを持ちなさい。あなた自身も誰かのメンターになりなさい。誰かのメンターになるときにあなたは成長するからです。二つ目、能力付与です。牧師やリーダーだけが責任を負うのではありません。あなたが負うべき責任があるのです、ね、もう神様はそれもちゃんと能力も賜物も備えておられます。全員で担っていく。イトロがモーセに助言した通りです。教会はこのようにして初代教会も歩み、信者の数が非常に増えていったとあります。この信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では1分間自分の口でお祈りしてください。今日の説教を覚えて感謝、決心、悔い改め、どうぞ1分間自分の口で祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。イエスキリストの尊き十字架の血潮によって贖われた神の子、兄弟姉妹。